先生って創世記の聖書の箇所を持って、説教しています。前はアブラハムの時代が終わりました。次にはイサクの世代が始めて、イサクはですね特に問題がないような人生を生きてきました。子供の頃からですか、少年の頃からとかわからないんですけど、アブラハムがイサクを神様に捧げ物として、生贄としてですね、捧げ物として神様に捧げるとき、命を奪うときですね、その時でも従順で、他の話が、反対の話がなかったです。従順な従って、命を奪うの時にも神様に従った信仰がある。結婚のする時も自分がですね結婚するためにいろんな女たちとか女性たちを探すではなく、アブラハムとして、父アブラハムとして導かれたリベカと結婚する時に、目標するのうちにリベカを迎えることができます。その時でも神様の言葉、神様に目標すると、その時に結婚する女性が来られたことです。またいろんな争いがたくさんあったんですけど、移動をった時にも他の部族の人たちが来て、それが私の意図だと言って何もしないで他の場所に置いて、他の井戸も掘ったことも掘るほど優しい人です。問題がないですね。ですからイサクの量はですね、創世記の中でイサクの内容が少ないです。短い部分で、反対に、ヤコブのお話とかアブラハムの話はですね、たくさん長い話が出ている。ですから、イサクの信仰が模範な信仰かなと思ったんですけど、アブラハムも人間です。ジェミビットである人間です。ですからこの内容として神様にどのような信仰を持っているかを、この内容として今日の聖書箇所として、皆さんと恵みを分かち合いたいと思います。聖書を今日の説教の原稿を見ながら一緒に説教しようと思います。今日は聖書創世記26章22節から25節の内容です。イサクは捧げた礼拝を通して、イサクが捧げた礼拝を通して礼拝を中寄せと信仰の回復についての恵みを共に分かち合いたいと思います。この御言葉は単に井戸を掘る話ではありません。ここには葛藤と困難の中でも神様に、より頼む、ついに、ベールセバで、礼拝を通じて信仰を回復する深い霊的な教訓が込められています。一番はイサクは従順な人でしたが弱い罪人でしたという話です。イサクは旧約聖書の族長、いろんな人物たちの中で最も温順で平和を追求する人物です。この人物として知らせていることがあります。彼は父アブラハムが自分の捧げ物として捧げようとした時も従順で従いました。結婚も父の意に従って素直に受け入れました。今日の聖書箇所でもイサクのこのような性格がよく現れています。ペリシテ人たちが彼の移動について、対峙言いかかりを つけてきても、イサクは争いを避けて他の場所に移り平和を選びました。イサクでも、エセクは井戸がある場所ですね。前話したんですけど、エセクでもステナでも紛争が起こると、その場を譲って、去りました。ついにレホボテも井戸の名前ですね。レホボテに至って初めて、今や主が私たちに広い場所を与えて、その地で私たちが増えるようにしてくださったと告白することができました。イサクは忍耐し、神様の時を待ち、信仰の人物でした。しかしイサクも完全な人ではありませんでした。彼もまた罪人で、あたた失敗と過ちがありました。26章の始めを見ると、飢饉が起こった時、イサクは妻リベカを妹だと偽って自分の命を保とうとしました。これは父アブラハムが犯した全く同じ失敗を繰り返したものでした。神様により頼むと言いながらも、危機的な状況では人間的な策略と1割を用いたのです。また神様が、兄が弟に近寄る、大きな人が小さいな近寄ると、大きな人が小さいな人を近寄ると言われたにもかかわらず、イサクはエサクをより愛しました。ヤコブよりもエサオが買った肉をこの好む自分の肉体的な好みを避けたでたのです。このような姿を通して、私たちは重要な真理を悟ることになりました。どれほど従順で温順な人であっても、全ての人間は罪人であり、神様の恵みが絶対的に必要な存在だということです。そうですね、皆さん、優しい人は神様が与えられた、生まれた時から神様が与えられた性格です。優しい人は優しいですけど、本当のことは罪人です。この心、本当の心はどうなのかわからないですけど、優しい人でも罪人ですから、いろんな怒りとか、いろんな罪人を犯した選択も、いろんなことがたくさん、イサクが代表的な人物です。次、葛藤と試練の中でも神様により頼むのことです。今日の聖書箇所に至るまで、イサクはペリシテ人たちと継続的な葛藤を経験しました。父アブラハムが掘った井戸をペリシテ人たちが埋めてしまい、イサクは再び掘った井戸をさえも奪おうとしました。エセクで井戸を掘ると、この水は私たちのものだ、聖書はですね、我々のものだと書いています。この水は私たちのものだと言って争いました。ステナでもステナでまでまた井戸を掘ると、彼らがまた争いました。井戸は聖女の問題です。荒野で水 なしには生きられませんでした。しかしこのような状況でも、イサクは神様を恨みませんでした。むしろ忍耐し、神様の導きを待ちました。ついにレホボテに至っては誰も争いませんでした。イサクはこの井戸の名をレホボテ、広い場所、場所が広くなりましたという意味ですね。広い場所というの意味であるレホボテと 名付け、今や主が私たちのために広くしてくださったので、この地で私たちが増えるようにしてくださった、これは神様がくださいましたと告白します。それは単に、物理的な空間場所が広くなったことだけを意味するではありません。神様が霊的にも広い恵みを与えてくださったという信仰告白です。葛藤と試練の瞬間、この時間、この 時が結局神様のより大きな計画の中にあったということを悟ることになりました。3番、ベールセバへの帰還、帰ることですね。信仰の根に戻る。イサクはレオボテで平安を得ましたが、そこにとどまらずベールセバに登っていきました。ベールセバは特別な場所です。ここは父アブラハムがベールセバの王アビメレクと約束を結び、エセルの木を植えて永遠に生きる神である主の名を呼んだ場所でした。ベールセバは近いの井戸、または7つの井戸というの意味があります。ここはアブラハムにとって神様との契約を確認し、新たに決意した信仰の場所でした。イサクがベールセバに登っていったのは単純な移住ではありませんでした。それは信仰の根に戻ることです。自分が誰であるのか、どのような神様に仕えるのか、どのような約束を握って生きるべきかを再観にする霊的な旅路でした。イサクがベエルセバに到着したその夜に主が彼に現れました。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるから。私はあなたを祝福し、あなたの子孫の増し加える、私のしもべアブラハムの上にと言いました。神様はイサクに3つの約束を与えました。第一は恐れてはならない。これは慰めと平安の約束です。次、第2は、私があなたと共にいる行動の約束です。神様が私と共にいますということは力になります。第3、あなたを祝福し、あなたを子孫の増し変える。神様は子孫の中でも継続的な約束をしてくださったというようなことです。神様がこのアブラハムとイサクとヤコブ、この子孫と継続し約束してくださったというようなことです。この約束はアブラハムに与えられた約束の延長でした。神様は真実な方で、世代を継いで約束を守られる方であることを示されました。次、4番目、礼拝を通じた信仰の回復。神様の現れを経験したイサクの反応は、即座でした。早い反応をしたんです。イサクはそこに祭壇を築いて主の皆を呼び求めた。そしてこのそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。25節です。祭壇の基軸というのことは礼拝のための準備です。祭壇を神様に近づく重労でした。イサクは神様の 恵みに対する反抗として礼拝を捧げました。主の御名を呼び求めるということは切実な祈りと賛美を意味します。それは形式的な宗教行為ではなく、心の深いところから湧き上がる信仰の表現でした。天幕を張ったということは、そこに定住し、神様と歩もうとする意思の表現です。これは意思的な感度ではなく、持続的な信仰の決意でした。イサクがベールセバで礼拝を捧げた後、驚きべきことが起こりました。彼のしもべたちがそこに井戸を掘ると水が出ました。それは神様がイサクの礼拝を受け入れ、実際的な祝福で応えてくださったものです。さらにこれまで敵対していたアビメレク王とその家来たちがイサクを訪ねてきて、平和条約を要請しました。彼らは主があなたと共におられることを私は確かに見たと告白しました。それが礼拝が単に個人的な宗教行為ではなく、神様の臨在を体験し、人生のあらゆる領域で神様の祝福を経験させる重労であることを示しています。礼拝は単に教会に行って賛美し説教を聞く時間だけではありません。礼拝は神様との人格的出会いです。イサクがベールセバで神様の現れを経験し、すぐに礼拝で応答したように、私たちの礼拝も神様との生きた出会いでなければなりません。神様は今日も礼拝する者たちに現れることを願われます。私たちが真心から神様を求めて礼拝するとき、神様も私たちに会ってくださいます。イサクはさまざまな困難と葛藤を経験しながら霊的に乾いていったかもしれません。しかしベールセバで神様に礼拝を捧げた時、信仰が回復されました。現代の多くのクリスチャンも同様です。人生の重荷と用の憂いで霊的に沈滞している時が多くあります。ところが誠の礼拝を通して神様と再び出会う時、信仰が回復されます。神様は私たちを用の価値観から神様の価値観に立ち返られせます。神様は私たちの優先順位を再生列させてくれます。イサクが礼拝を捧げた後、井戸から水が出て、敵対者たちとの平和が実現したように、礼拝は私たちの人生に実際的な変化と祝福をもたらします。神様は単に霊的満足感だけを与えるものではありません。礼拝を通して神様の知恵を得、問題の回答を見つけ、人生の方向を発見するようになります。 6番でした。具体的な視点のことです。私たちは個人礼拝の回復、私たちは終日礼拝だけでなく個人的な礼拝の時間を持つべきです。毎日神様と出会う時間、神様の御言葉を聞き祈る時間が必要です。イサクがベエルセバで祭壇の築き、主の皆を呼び求めたように、私たちも私たちだけのベエルセバを作られなければなりません。神様と出会う聖なる空間と地下の確保をすべきです。家庭礼拝の重要性、イサクが天幕を張りそこに停止したのは、家族と共に神様に仕えようとする一種の表現でした。私たちも 家庭で神様に仕える礼拝の文化を作らなければなりません。家族が共に、神様に礼拝を捧げるとき、その家庭には神様の臨在と祝福が望みます。子供たちが幼い時から礼拝する姿を見て育つべきです。2つの視点のことなんですけど、個人的なことです。個人的な神様に会う時間が必要です。もう皆さんですね、いろんな関係がありますが、私たちはですね、一人が神様だけを向けて礼拝用の時間が必要です。自分の個人的なベエルセバを作るのことが必要です。皆さん、この時間がありますか？私はいつも朝がこのような時間です。私たちは嬉野にいた時にはちょっと起きる時間が遅くなった時が続けています。毎日8時頃9時頃が私の起きた時間です。ですけど千葉に引っ越したからですね、びっくりしました。その時がですね、初めて来た時が11月の時ですから、11月になった時には4時ぐらい、4時半ぐらいに暗くなります。早めに暗くなったのでびっくりしました。朝も、ああ、それが、これから朝も長い時間寝ることができたと思いながら寝たんですけど、3時が過ぎたら4時になったら広くなる、明るくなりました。3時が過ぎた、3時だけで過ぎじゃないんですけど、明るくなった時は驚くべきです。びっくりしました。自動的に朝起きてこの時間を過ぎたことが始めたことです。今は慣れたので、6時半ぐらいですね、6時ぐらいと5時ぐらいが私が起きた時間です。前は遅くなるまで私がもう寝たんですけど、今はですね、6時が過ぎたばかりなんですけど、私が起きて神様に祈る時間を持ちます。その時間は私たちが神様の、もう短い時間ですけど、神様に祈って聖書を読んで、いろんな教会の問題を神様に話した時間です。その時は私が神様に出会う時間だから、私と心が回復することになります。皆さん、この時間がありますか？次は家庭礼拝ですけど、家庭礼拝は前嬉野にした時から続けています。子供たちがですね、小さいだから参入することができないんですけど、みんな一緒に礼拝します。週に1回礼拝します。前は私が説教したんです。長い説教したんですね。30分40分説教したんですけど、これはですね、意味がないかなと思うながら祈りだけ知ったんです。千葉に引っ越した後、毎週土曜日に夜私たち集まって祈るときに、ジュン君とランちゃんに 祈らせます。祈ってくれると言ったので、前は全然祈りができなかったんですけど、今は少しずつ祈るときに、海さんと私がですね、感動させます。感動します。子供たちの祈りは正直な祈りです。本当の心が出たので、いろんな感動させる言葉で、特にナーちゃんの祈りは感動してくれます。パパの髪が出るように祈ります。眉が出、眉、神様、パパの眉が出て、ください、というの祈りが出たので感動しています。家庭礼拝はいろんな状況で、家庭礼拝を捧げることができない瞬間もあるんですけど、神様が感動を与えてくださいます。その時から、幼い時からこの姿を見て育つことが重要なポイントです。皆さんの家庭も礼拝することがありますか。次は共同体礼拝の尊さです。導きです。個人礼拝も重要ですが、生徒たちが共に集まって捧げる共同体礼拝も非常に重要です。イサクの礼拝の姿に彼のしもべたちも共にリードを振ったように、共同体礼拝を通してお互いに励まし合い、共に礼拝の働きに参与するようになりました。礼拝は個人の信仰を強化するだけでなく、教会共同体全体を一つに結び、神様の御心を成し遂げていく力となります。次は生活の礼拝です。イサクが井戸を掘ったように、私たちの日常生活も礼拝となるべきです。職場で、学校で、家庭で、神様を栄光化する生活そのものが礼拝です。礼拝は週に一度教会でだけ捧げるものではありません。私たちの全生涯が神様に捧げる生きった捧げ物、すなわち礼拝とならなければなりません。愛する柏さんの教会の皆様、今日は創世記の26章の御言葉を通して、私たちは礼拝の重要性と力を改めて確認しました。イサクは従順な人でしたが、それでも弱い人間でした。しかし彼がベールセバで神様に礼拝を捧げた時、神様が彼に現れ、祝福を約束してくださいました。礼拝を通して彼の信仰が回復され、人生に実際的な変化が起こりました。私たちも同様です。私たちはみんな弱い罪人たちです。時には霊的に乾き、神様が遠く感じられる時もあります。しかし神様は私たちがその前に出てきて礼拝する時、私たちに会ってくださいます。神様は景気や義務ではありません。礼拝は神様との生きた出会いであり、信仰の回復させる道路であり、私たちの人生に神の祝福をもたらす恵みの手段です。その部分はもう結論ですから、もう健康にはありませんですけど、皆さんが話したいことは、私たちはイサクのような人間ですから、弱い時があります。喜んで生活することができたんですけど、時々私たちの心が震災して、いろんな暗くことがあります。寂しい時といろんな困難な時があります。イサクも同じです。従順で温順な優しい人なんですけど、周辺はですね、優しい人を利用します。優しいだから これをですね、奪うことができます。それですから、人魚の動物の世界かなと思ったんですけど、神様はイサクを守ってくださいます。それがそれをイサクが感じられて悟られて、感謝の気持ちを持って、ベエルセバに戻りました。ベエルセバに戻ったことはですね、信仰の回復です。私たちは戻るところが必要です。いつか私たちの心が悩んでいるとき、いろんな大変な時期、いろんな過ちを行動した時があったときには、あったときにベエルセバ、セバに帰ることが必要です。その場所がありますか？その場所に帰って神様に礼拝するとき、神様が現れて私たちの心を慰めてください。いろんなことを回復してくださいます。それが礼拝です。私たち終日の礼拝はこのような礼拝だと思います。皆さん、いろんな一週間生活の中で大変な時間を過ごしたんですけど、このカシアサラム教会の終日の礼拝、日曜日の礼拝を思いながら忍耐して、この日曜日にこの場所で礼拝するとき、賛美するとき、祈るとき、神様の平安が与えられることを経験しました。私たちの牧師としての願う神様に祈ることは、皆さんの心、皆さんの霊的なことがこのカシアサラムの礼拝、この場で回復することができることです。皆さんが悩んでいたこの心の持って、このベエルセバのようなこの礼拝堂に集まって礼拝するときに、イサクのような回復、神様の現れ、神様の慰めがあることを願っています。皆さんと一緒に祈ってで祈ってください。その祈ったら神様の叶うことがここに現れますので、全ての礼拝、皆さんの個人の礼拝、家庭の礼拝、生活の礼拝が、この終日礼拝カシアサラム教会を通して回復する心ができたと信じます。この回復があったら、新しく来られた方もですね、この回復が、あることを信じますので、この私たちの教会を神様がイサクのベエルセバのように用いてくださいとの祈りをしてください。イサクがベエルセバで、祭壇の鬼畜主の名を呼び求め天幕を張ったように、私たちも私たちの人生全体を神様に捧げる礼拝者になることを願います。神様は真心から礼拝する者たちを探しておられます。私たちがそのような礼拝者となって、神様に栄光を返し、私たち自身も神様の豊かな恵みと祝福を経験する、祝福された人生となりますことを主の名によって祈ります。お祈りいたします。神様、感謝いたします。私たちの全てのことが神様の恵みだと告白します。私たちはイサクのような神様に、いろんなことで従っていることを願っているんですけど、世の中での生活は難しくなって、こんな時もあって、いろんなことが悩んでいることがたくさんあります。神さん、ご覧にください。イサクが神様に従ってベエルセバに登って、神様に出会った後、祭壇の気づくことができたような、私たちも神様に私たちの自分の個人の祭壇を築くことができるように、神様、私たちの信仰を助けて導いてください。私たちが悩むとき、 神様が回復させてくださる場所が必要だと告白します。私たちにこの場所を与えてください。私たちの中でこの場所、こんな場所があったら、私たちがこの場所に行って神様に祈るとき、私たちの心、私たちの霊的なこと、すべてのことを神様が回復してください。いろんな霊的な心の疲れたことがあっても、その場所で治することを神様に願います。神様、イサクのようなベエルセバのところで、私たちも同じ信仰を持ちたいので、神様導いて助けてください。感謝します。この1週間もイサクのような生活が続けることを願います。感謝とイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。